77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日はですね、4月18日ということでね、皆さんどうですかね、いかがお過ごしでしょうか。はい。まあ私の方はね、いろいろね、まあお店の方とかね、いろんなお仕事ね、させていただいてるんですけれども、お店の方はね、今月限定のね、桜の果実酒、桜ソルトってね、やってるんですけれども、それもね、もう結構人気でね、で、もうすぐなくなるかな、みたいな、そんな感じです。はい。果実酒ね、もう本当ね、いろいろ作ってるんですけれども、お花の果実酒もね、いろいろあるんですよ。はい。あるんですけど、桜だけはね、もうこの季節だけって言ってね、限定で、ね、あんまりたくさん作らないんですよね。バラとかはね、結構ね、もう年中ありますし、年中結構人気です。で、あとね、金木犀ね。これもね、金木犀季節ね、それはありますけど、以外でもね、結構ね、人気なんですけど、そんなね、お花の果実酒の中でも、桜は特別なのかな、みたいな、そんな感じで思ってます。ナヤラジオでも何回かね、桜をテーマにね、お話したことありますけど、なんか桜ってね、もう結構ね、もうその季節だけみたいなね、そういうのありますよね。桜ソングとかね、その時にね、聞いておきたいな、みたいなね、そんなのもありますしね。はい。だからね、私もね、ドライブ中ね、仕入れに行ったりとかする時とかね、運転中はね、なんかこの季節ね、桜ソングをこう今のうちに聞いておかないと、みたいな、そんな感じでしたけどね。はい、もうぼちぼち終わりということでね、桜ソルトも、もう今年も人気でした。もうちょっとありますよ、みたいな、そんな感じですね。はい。そんな感じでね、お店の方そうなんですけど、あとね、それ以外で言ったらね、最近はね、ついこの間、撮影のお仕事でね、この前、今度はね、カタログの撮影のお仕事に行ってきたんですよ。はい、カタログね。カタログって通販会社さんね。ね、長崎にはね、大きな通販会社さんありますけれども、そこのね、カタログでね、テレビとかね、結構有名ですけど、カタログもね、あるんですよ。はい、でね、それ開いていただくと、ところどころね、私が載ってたりとかすると思います。はい。小さく載ってたり、大きく載ってたり、いろいろですけどね。で、この間はね、どんな、撮影の時、いろんなね、ものをね、撮影するんですよ。で、今回はね、何が多かったかなというと、なんか、服が多かったですね。着るもの。ね。はい。で、夏をね、夏前にっていうことなんでしょうけど、空調服的なやつとかね。はい。空調服ほどね、もう本格的なやつじゃなくて、なんかこう、普通のね、お散歩とかね、そういう時にね、お出かけの時とかにも、なんか気軽にね、着れるような、そういうやつでね、そういう新開発のね、なんかちょっとこう、ね、簡単に着れるような、そういうやつとかね、そういうのをね、撮ってました。あとは日傘とかですね。はい。日傘ね。これからの季節ね、やっぱね、紫外線ね、もう強くなりますしね。なんか、あれですかね、5月の紫外線が結構強いんだよとかいうの、なんか結構前から言われてますけどね。本当なんですかね。はい。でも、5月結構日焼けしますもんね。はい。だからもうぼちぼちね、日焼け対策した方がいいですよね。はい。皆さんどうですかね、日焼け対策してますか。私はね、日傘をね、使いなさいよってこう言われてるんですけど、なんかついついね、なんか持ってるけど、もういいや、そのまま歩いちゃえみたいな感じでね、買い物の時とかね、歩いちゃったりとかするんですけど、そういう時ね、日傘ね、やっぱね、ちゃんと差した方がいいんでしょうね。はい。でね、日焼け止めもね、しっかりね、塗った方がいいんだろうななんて思いながらなんですけど、ちょっとだからいいやみたいな感じになっちゃったりします。はい。もうほんとね、今になってね、後悔してることがあるんですよ。はい。それがね、農業やってた時ね、ね、紫外線に当たるじゃないですか。はい。で、ね、夏の初めの頃、ね、5月とか6月とかにね、焼けたなとかね、思うんですけどね。ね、その時もね、ちゃんと塗っとけばよかったななんてね、そんな風にね、今になって思いますよ。はい。ね、多分大丈夫だろう、みたいな感じでね、適当にやってたりしたんでね、これからはね、もっとちゃんとしようかなって思ってます。 はい、であとね、あとはね、こう、まあ、私の仕事で言いましたら、あの今こうやってね、ナヤラジオってね、FM 諫早でね、こうさせていただいてますけれども、これはね、ちょっとね、別の媒体からもね、あのラジオ、あの短いラジオ番組ね、トーク番組をコンテンツを作ってほしいというふうにね、お声掛けしていただきまして、で、多分そのうちね、あの近いうちに発表されると思うんですけど、あるサイトの方でね、私のね、こうミニミニラジオ番組がね、始まります。ナヤラジオ的なやつの、こう、すごい小さいバージョンですね。5分くらいしか喋らないやつです。はい。それがね、なんか、あの、次々アップされるんじゃないかなと思うので、もうね、こう、お話しするね、お仕事もね、ね、こう、媒体を少しずつ広げていくことができるのかな、なんて、そんな風に思ってます。はい。ただ、そのうちね、正式に決まりましたら、皆さんにお話したいと思います。はい。まあ、そんな感じでね、今日もね、やっていきたいと思うんですけれども、はい。今日のテーマ、ね、何しようかなと思ってね、今日は何の日っていうのを見てみたんですよ。4月18日ですね、今日はね。4月18日ね、見たんですけれどもね、発明の日ありますよ。明治18年のこの日、特許法の元となる専売特許条例が公布されたっていうね、特許法をね、まあね、知的財産とかですよね、ね、それのね、元となるね、条例が公布されたってね、ね、まあ、あの農業と知的財産ってね、すごい大事ではあるんですけど、このただね、こう私がね、こう農業の知的財産権でね、そこまでね、詳しくないので、はい。ね、詳しい専門家にね、出てもらったこともありましたけどね。はい、であとはね、良い歯の日。良い歯の日って、あ、4月18日でね、語呂合わせで良い歯の日。ね。まあ、歯はね、大事ですけどね。はい。ナヤラジオで、に即したテーマがあんまりないということです。はい。で、あとはね、出てきました。ガーベラ記念日。ね、ガーベラですよ。ね、良い花でね、ガーベラの出荷量最盛期が4月であることからガーベラ記念日ってね、ガーベラ綺麗ですけどね、私はね、ガーベラね、まあ、好きですけどね、こうあんまりね、あんまりこうお花関係の栽培ね、まあ、したことないんですよね。はい。でね、あとね、もう最後に出てきたのがね、ジンバブエの独立記念日ということで、ね、ジンバブエですよ。ジンバブエね、ちょっと行ったことないんでね、そう、分かんないよということでね。というわけで、もう今日はね、あの今の季節にちょうどいい、まあそんなね、お話をしたいと思います。はい。というわけでね、今日のテーマはね、こちらです。今日のテーマは山菜です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは山菜ということでね、お話していきたいと思うんですけれどもね、どうですかね、皆さん山菜好きですか？好き嫌い、まあ嫌い、あんま嫌いなあれじゃないでしょうかね。ね、ものすごく好きだよって人と、あんまり食べないよって人いるかもしれませんけど、私はね、結構ね、好きでね。でね、あの、山菜そばとかね、結構好きなんですよ。はい。で、好きなんですけど、やっぱね、もっといいのはね、あの、なんでしょう、まあ、取ってきた山菜を食べるっていうやつなんですけど、でもね、私、山菜ね、好きは好きって言ったじゃないですか。はい。でもね、これね、山菜にね、かける思いっていうのはね、こう我々ね、九州人はね、なんかね、あの まだまだっていうかね、あの他のね、地域の人よりはそんなにね、強くないかななんてね、思う出来事が最近ね、あの結構ありました。はい。というのはね、あの山菜といえばね、こう有名なやつといえば、まあタラの芽とかね、わらびとかね、ゼンマイとかね、フキノトウとかね、まあいろいろあるじゃないですか。はい。で、なんかね、あの山菜についてお話してるとね、やっぱりね、こう寒い地域出身の人の話を聞いてると、なんかね、山菜採りとかね、すごくね、身近でね、でね、なんかみんなすごくね、楽しんでるなみたいな感じがしましたね。山菜採りのね、の文化がね、なんかね、あのしっかり根付いてるみたいな感じがします。はい。あとね、つい最近ね、話したのが長野県のね、信州の出身の人と話したんですけど、フキノトウがね、が出てくるとなんか嬉しいみたいな感じで言ってたんですよね。はい。フキノトウ。ああ、なるほどねって。まあ私もね、フキノトウで、ね、まあ食べますけど、皆さん好きですかね、フキノトウ。ね。まあ私もね、まあ好きは好きですけどね。あれ結構苦いんですよね。はい。結構苦くてね。で、なんか、フキノトウの味噌とかね、まあそれをね、ご飯にね、乗せて食べたりとかしても、なんか、ああ、なんか、他のおかずでも別に良くないみたいなんです。なんかそのぐらいのね、感じなんですけどね。苦いしね、みたいな感じなんですけど。でもね、やっぱもう長野県民ね、なんかすごい好きで。で、私のね、母もね、子供の頃ね、うんとちっちゃい頃までね、長野に住んでて、信州出身なんですけど、でもね、なんかね、母もね、 なんかフキノトウねすごい好きでね、で自分 の, 畑の周りに生えてきてるフキノトウとかをなんかこう生えてきたって言ってねすごい大喜びでね撮ってたのね、子供の頃やってたのを覚えてます、はい、でもなんか子供の頃ね、まあそれねほらあなたも食べなさいよとか言われてもね、そんなに美味しいかなみたいな、ね、そんな感じで思ってたんですけど、でもね多分ねこれはね寒い地域の出身の人はねなんかDNA に刻まれてる的なところがあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、まあ、DNA って言ったらね、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、でもねもう想像してみてくださいよね、ここ九州ではね冬って言ってもね、まあ、言うほど雪に閉ざされないんですよ、言うほど雪に閉ざされなくて、でね食べ物もね、まあ、畑に行けばねこう、まあまあ、あるんですね、まあまああって、で海に行ってもまあまあなんかあるんですよ、はい、でもね長野のね、まあ、長野の場所にもよるんでしょうけどね、結構な、ね、雪に閉ざされるわけなんですよね。はい、でね野菜をね気軽に取りに行こうなんてこともねできなくてね、で冬の間どうしてたかっていうのをね、まあ、母に聞くと、まあ、最近は違いますけど、なんか昔の人はね冬になる前に漬けた野沢菜を冬の間野沢菜漬けを食べてましたよみたいなね、まあ、そういう話をねこう聞くわけなんですよ。野沢菜漬けを食べてたらしいんですよね。はい、まあ、野沢菜ね、まあ、美味しいですけどね、美味しいですけど、でもね今ねいろんなね食べ物がある中で野沢菜ね食べて美味しいよっていうのと、でもねなんか冬の間ね何でしょう、こう備蓄してるものの中で、まあ、これをこう食べようって、それで冬を乗り切った人たちとではなんかね多分ねこう感じ方が違うんじゃないかなと思うんですよ。はい、でまあそんなねこう雪に閉ざされる 冬が終わって、そしてね雪がだんだん溶けてきて、そして雪の中からフキノトウが出てきた時の喜びっていうのは、これは多分単純にそのフキノトウを食べて味が美味しいとかまあまあ美味しいとかそういうものではないんじゃないかなって、ね、もっともっとね強い思いがあるものなんだろうなっていうのを、なんか寒い地方出身の人と話して思いましたね。はい、だからねなんかね多分ね山菜採りのねの文化のねこうの深さとかね重さとかがねこうあったかい地域の人とは全然違うんじゃないかなっていうふうになんとなく想像したところです。でまあとは言ってもね、まあ、私たちこうあったかいところ出身の人でも山菜は好きなんですよ。はい、好きでね、でねフキノトウはねそんなに食べないですけどね、そんなに食べないですけど今の季節ね、長崎県民がね、長崎県民、まあ、だけじゃなくて、まあ、九州他の地域もそうなんですけどあるのがねフキなんですよね。フキ、はい、でフキってね水煮のフキとかもね売ってるじゃないですか、ね、あれとかでもありますし、で普通のねフキもあるんですけど、この九州のねよく食べられてるのがですねツワブキっていうフキなんですよ。ツワブキ聞いたことありますか？ツワ、ね、ツワとか呼んだりもします。はい、でこれはねなんて言ったらいいかな、フキの葉っぱってなんかこう丸いんですよね。丸くてね、でなんかこうちょっとふさふさしてるんですよ。なんて言ったらわかるかな、なんて言ったらわかるかな、こう茎がねこう長く伸びて、その上にねこう 丸いね、葉っぱがねこう広がってるわけなんですよ。はい、丸いテーブルみたいにね広がってて、でそれがねフキで、で食べるのはそのね茎の部分、ね、茎の部分をねこう茹でて、で水とかにさらして、そして皮を剥いて、でねフキのね、なんかこう、まあ、煮物とかね、まあ、そういうので食べるんですよ。でそれはねすごく美味しいんですけど、それもねすごい好きです。でもねこの辺りの地域でよくあるのはツワブキって言って、形はねこう丸い葉っぱで一緒なんですよ。丸い葉っぱで一緒なんですけど、でもね見た感じがね葉っぱの感じが全然違うんですよ。フキのね葉っぱはこうなんでしょう、ちょっとこう細かい毛でねこうが生えてて、なんかちょっとふさふさしてる感じなんですね。はい、そんな毛むくじゃらじゃないですよ。こうなんとなくねマットなねマットな表面サーフェイスなんですよね。はい、なんですけどこうツワブキのねツワの方はねテッカテカしてるんです。はい、ものすごいねテカリがあってね光沢があってねギラギラしてるんですよ。はい、あそうそう、でねこれもね言ってたんですよ。なんかねこれも長野県出身の人が言ってたんですけど、長野県出身の人がね九州にやってきて、でなんかね九州のね山とかに生えてる葉っぱはなんかテカテカしてるのが多いって言ってね。はい、ねテカテカしてるのは、ま、照葉樹って言ったりするんですけど、なんか葉っぱがなんかもう光ってて、でなんかねその変な感じがしたみたいな感じで言ってました。はい、まあ南国の特徴でもあるんですかね。はい、確かにねあったかいところではねテカテカした葉っぱが多いです。はい、 だって私アマゾンに行った時そうでしたもん、はい、アマゾンの熱帯雨林ですよ、ね、アマゾンの熱帯雨林行ったらなんかもう全然違うんだろうなって、こう山がね、山っていうか森がね全然違うんだろうなとか思いながら行きましたけど、なんか実際ねあのジャングルの中歩いててなんかキョロキョロしてみて思ったんですけど、あこれなんか実家の近くの山とかにこう少し似てんなみたいな感じでね、そんな風にね思いましたよ、はい、全然遠いはずなのにね、うん、なんかやっぱ九州はやっぱそう南国なんですかね、うん、まあそんな感じがしました、はい、で、まあ、話を元に戻すと、このツワブキのねツワっていうのはあの表面がテカテカしてて、そしてね食べるのはあの茎の部分をさっき言ったみたいにあのさっきの、お話したあのフキみたいに、まあ、茎を茹でてで冷水にさらしてアク抜きしてそして皮を剥いて食べるっていうやつなんですけど、これはねまあ山菜みたいな感じですけど、これはね本当にね、まあ、この辺でもよく食べますね、さっきのフキノトウはねそこまででもないですけど、このツワブキはよく食べますし、でねこのツワブキのねツワはねもう本当にねあのそこら中にねめちゃめちゃ生えてるんですよ。でねなんか公園のねねなんかこうなんか石垣みたいなところに生えてたりとか、あとはねこう道のねまあ、ちょっと山の中に入ったような道のあの崖みたいなところに生えてたりとかして、でなんかそういうところに生えやすいんですよね。なんかねちょっとねちょっと日陰になりがちなようなところに生えたりとかしますし、さっきの公園っていうのは多分勝手に生えてるわけじゃなくて、あの観賞用に育てたりとかしたりもします、はい、だからそういう風にもあったりしますね、はい、だからもう公園のところとかにはなんかあのツワ取りしないでってツワ取り禁止とか書かれてたりするんですよ、はい、なんか私最初の頃ねなんかこうなんだろうツワってなんだろうなみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、それがねその食べるツワブキのことだったんですよ。で、うん、でね、まあ、何年か前のね、もうちょうどお花見時期ですよ。お花見時期にね、公園に行ってね、で友達とね、あのワインを飲みながらね、こうお花を見てたんですよ。はい、で他にもね、いろんな人がねいてね、で、まあ、お花見をしてたんですよね。いろんなグループあちこちであるじゃないですか、公園。ね、でそんなしてたらね、こう目の前にね、こう崖みたいにね、こう切り立った崖があったんですけど、そこにね、こう結構なおばあさんだと思うんです。はい。結構なおばあさんね、あの80歳くらいの、ね、おばあさんがやってきてからなんかねこう崖のねそのツワなんかビニール袋を持っててね、こうツワブキのねツワのね茎をねこうねこうねプチプチ取り始めたんですよね、はい、で取り始めてね、でなんか、うん、あなんか取ってるなとか思って見てたら、なんかつい夢中になったねおばあさんね、こう崖にねこうだんだんねこう登り始めてね、崖にへばりついた状態でね、なんか器用にねあのツワをねこうプチプチちぎってからあのビニール袋に入れてるのをこう見たんですけど、なんかねもうなんか心配でね、なんかお花どころじゃなかったですね。あなんかもう友達もねこう一緒にねなんかそのおばあさんをねこう見てね、なんか怖くてですね大丈夫かなみたいな感じで見てましたけどね、はい、でもなんか夢中にちぎってからビニール袋がいっぱいになって帰っていったんですけど、まあそこは取っていい公園だったのかどうかはちょっと今でもわからないです。はい、まあそんな感じでね、あの山菜でこのツワブキのツワは、まあ、結構ね、まあ、この辺りでもよく食べるかなという感じですね、はい、であとはね開拓地ね、雲仙市にあるベルガモットを今育てている開拓地ね、ここはね、まあ、普通にね山みたいなところだったんですけど、切り開いた直後ねは結構ねいろんなね山菜がいました、はい、あのねすごくあったのがわらびなんですよね、はい、わらびね、わらびがねすごい生えてました。はい、でわらびね、そういえばわらびって何かの植物だろうと思ったらね、はい、わらびはねコバノイシカグマ科なんですよ。はい、ナヤラジオで登場初めてですよ、コバノイシカグマ科、はい、ちなみにかつては猪本草科に分類されていたらしいです。はい、変更になったんですね、変更されて猪本草科がコバノイシカグマ科になったそうなんですけど、まあ、まあ要はシダ植物ですよ。はい、シダ植物、シダ植物でね食べるやつってあんまないですよね。はい、シダ植物ね、ねあのシダ植物ナヤラジオでねあんまり登場してない、初めてですよね。だってねシダ植物ってねあれですよね、ラシ植物ですもん、ラシ植物ってねあんまりね、現在の地球上であんまり繁栄してないというか種類があんまり多くない感じなんですよね。はい、ナヤラジオでねらしい植物が出てきたの、イチョウくらいですもんね、イチョウね、はい、でまあなんですけどワラビはね、まあ ね、美味しいですよ、はい、美味しい。であの、ね、今ねちょっとねここでウィキペディアを、ね、開いてるんですけどね、春から初夏にかけてまだあの葉の開いていない芽を採取しスプラウトとして食用にするって、まあ芽を食べるんで、ね、スプラウトですかね、まあ、なるほどね、まあ、スプラウトといえばスプラウトかっていう感じですけどね、はい、でまああのねこの芽は毒性があるため生のままでは食用にできないということですね、はい、でね、茹でてで重曹をね、使ってアク抜きをしてで食べましょうねっていう感じですよ、はい、で根っこからはでんぷんのわらび粉を取ってわらび餅にできますよみたいな感じなんですけどね、はい、私はちょっとそこまではしなかったですね。ただねあの開拓地にわらびがものすごい生えてたんでわらびねこうものすごいたくさん取ってからでアク抜きをねもう でっかい鍋でねこう大量にねアク抜きしてでそれをねこう山菜そばにしてねね、いただいてましたよ、はい、で山菜そばって言ってもねこのわらびがねものすごく大量に取れるんでだから山菜そばなのかそば山菜なのかわからないぐらいでした、はい、なんかねこうそばの量をちょっと少なめにして茹でないと山菜をねわらびをいっぱい食べないといけないんですごいお腹いっぱいになっちゃうんですよ、はい、だからねもうわらびの方が多いんじゃないかぐらいのね山菜そばをねこの季節食べてました、はい、でその後ね、そうそうであんまりたくさん取れるんで、このね耕作放棄地ね、開拓地でもしもね、ベルガモト作りがねこうあんまりうまくいかなかったらこのわらびをめっちゃ増やしてからわらび農家になろうかみたいなね、まあ、そんなねちょっとね笑い話もねをしたりしたんですけど、でもねこれね単なるね笑い話じゃなくてなんかこれ山形県なんかではなんか、有給耕地、ね、こうね今はね耕してないよっていうのもそういうところでね、わらびを生やしてそしてそこで栽培したわらびを出荷することで、まあ、あのお金にしようかみたいなそういうのをね結構前からやってたみたいです、はい、で、まあ、そうでそれで、まあ、栽培方法 もしっかり研究してそして、まあ、その中からアクも少ないような、まあ、そういうね品種を、まあ、あの品種改良ってほどじゃないんでしょうけど、ねそういうのをこう選抜していってそしてあのなんか、まあ、わらびのねまあ、産地みたいにもなってるみたいなんでだからねこう私たちがねなんかベルガモット作りがねうまくいかなかったらわらび栽培しようかとか言ってたのはねなんかねそれはね、なんでしょう冗談で私たち言ってましたけどなんか割と真面目に考えてた人たちもいたみたいなんですね、はい、すごいなと思いますよ、はい、まあ確かにね、あんまり手がかからないで育てられるものなんでなんで、耕作放棄地とかねああいうところをねで育てたりとかするには、まあ、いいものなのかななんて思います。ただね、あの開拓地をね開拓してるうちに草刈りをしたりとかするんですね。でシダ植物なんで、あのわらびの季節が終わったら普通にシダ植物になるんですけれども、シダの葉が生えてくるんですけど、なんかね草刈りとかをねこう何回かねこう繰り返してるうちに、あの他のね草がね優勢になってきて、あの耕作放棄地のわらびはもう生えてこなくなりました。はい、まあ悲しいですけどね。欲しいですけどね、なんかそうなるんですよ。はい。なんかね、わらびが生えてるところはね、まあ、耕作放棄地っていうか、開拓地の中のごく一部でね、その他のところは、セイタカアダチソウが生えてたり、なんか野バレが生えてたりとかしてたんですけど、なんかね、こう、強い草でもね、でも、なんか草刈りをしたりとか、で、まあ、多分別のところとかではそうだと思うんですけど、野焼きをしたりとかすると、なんかね、生えてる生態が、植生が変わってしまって、で、なんかね、今までずっと生えてたやつが、弱くなって今までねなんかあんまりね生えなかったやつが生えてなんかそいつらが勝つとかいうねそういうねことがね結構起こりうるんでだからねそんな感じでねわらびがね負けてしまったわけなんですよね。はい。まあやるならねちゃんとわらびをねこうちゃんと育てなさいよって話なんでしょうけどね、まあ、そんな風になってしまいました。はい、はい、まあ、そんな感じですね。であとはね開拓地はねタラの木が生えてたんですよ。タラの木ね、タラの木はね、ね、私タラの芽ねすごく好きなんですよ。タラの芽すごい好きなんでだからねタラの木がね、そんなにいっぱいじゃないですよ。何本か生えてたんですよ。何本か生えてたんで、あこれすごく生えてね、これここからねタラの芽をね取ったらねタラの芽食べ放題じゃんと思ってねすっごい嬉しくてね、で木をねいらない邪魔な木をね切り倒してたんですけどタラの木だけ残してたんですよ。はい。でねタラの木ってねすごいねトゲトゲなんですよ。はい。でなんか何でしょう、なんかもう狂気みたいな感じでね、はい、なんか鬼の金棒みたいなやつですよ。鬼の金棒みたいなあんなねもうトゲトゲしいやつで、まあでもねタラの芽は美味しいじゃないですか、はい、 でもね、あの木がねすごいトゲトゲで、そういうのがねこう生えてたわけなんですよ、はい、で、あの残してたんですけど、これ春先になったらタラの芽天ぷらにしてすっごいいっぱい食べようとか思ってたんですけど、でもねやめたんですよなんか私ね山菜をね見分ける目みたいなのがなくて、知識がねなくてね、多分タラの芽だと思うんですよ、はい、でなんですけど、なんかもし違ってたらね、全然違う植物食べたらね、あのちょっとなら大丈夫かもしれないんですけど、なんかあのその辺に生えてる木ってこう葉っぱが有毒なものとかがあったりするんで、あんまりよろしくないなと思ってね、だからね食べるのやめたんですよ。で食べるのやめて、でねタラの木をねこれを増やしたらね、あのタラの芽農家にもなれるかもしれないなと思ったんですけど、でもねそれもねうーんって思ってね、でももしこれが違ったらなということで、あの泣く泣くねあの切りましたはい、切ってしまいました、はい、またどうしてもねタラの芽がね食べたかったらね、またねあのちゃんとしたあのもう正解のタラの木の苗木を買ってきて植えればいいかなと思ったんでね、やめました、はい、ね、この季節ねタラの芽の天ぷらね食べ放題したかったんですけど ね、 はい、ね、でもねこうもう一つ思ったのが、山菜の天ぷらね好きですよ、ね、美味しいですけど、でもタラの芽の天ぷらだけ、タラの芽だけそんなにこう単品で大量に天ぷらで食べたいですかねという、そういう問題もありますね、はい、もあるので、そういう理由でもやめたかなという感じですね。あの、まあ、この辺りのだったらねタケノコとかありますもんね。タケノコあれはねなんか普通に ね、まあ、美味しいですし、であの大量にねもらったりするんでね、はい、大量にもらったりするんで、こうあえてねなんかタラの芽の天ぷらをねこうそこでね、なんかもうそんな大量にはね食べなくていいかなみたいな感じでね思ったんでね、なんでやめました。そうですね、まあなんでなんかあのこの辺りの地域の人がよく食べる山菜系って言ったらね、フキノトウとかねわらびとかはそんなにでもないかもしれませんけど、でもねあのツワブキ、ツワは食べますし、あとねさっきね言いながら思い出しましたけど、山菜じゃないかもしれませんけど、まあ、タケノコはね、まあ、あのもう本当にねよく食べますよ、はい、なので次のテーマタケノコにしてもいいかもしれませんね。タケノコね、何回か前ラジオでやりましたけど、タケノコのお話できるのってなんかもうね、あの年中あのタケノコ一応ね食べれはしますけど、やっぱねあのもうその季節だけじゃないですかね。だって旬、漢字の旬に竹冠つけてタケノコですからね。はい、だからね、うん、そうですね、まあ、来週はね、急な予定変更がない限り、ね、タケノコで行こうかななんて思います、はい、なのでそうですね、なんかこのラジナヤラジオねこう聞いてる方でね、リアルタイムで聞いてるよって方はあのSNS ね、X とかでね、あのハッシュタグ NAYA ラジオ、ね、カタカナでもいいですね、ナヤラジオって書いて、タケノコにまつわるね、メッセージをね、あのよかったらね、あのつぶやいて投稿してみてください。はい。ね、あの、それを見つけてからね、ラジオでお話しするかもしれません。はい。まあ、私宛てにね、あの直接行ってもらってもいいです。あの、お店やってるんで、はい。やってもいいです。はい。であとはね、あの、番組のサイトから、ナヤラジオ宛てにもメッセージを送れるので、メッセージ送っていただいても嬉しいですね。はい、まあそのもうどれでもいいんでね、はい、そのいずれかでねタケノコにまつわるメッセージお寄せください。はい、というわけでね、もうそろそろお別れの時間になってきましたね。今日はね山菜をテーマにねお話してきましたけどね、この地域でよく食べるものとあんまり食べないもの、そしてね私がねすごい食べたいと思ったけど諦めたもの、いろいろねお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓二でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。